先日ね、飛行機に乗って旅行に行ったわけなんですね。で私まあいろいろなところに好奇心が多分ねちょっと強いんだと思うんですが、いろいろなところにいろいろな方法で、出かけるっていうのが基本的に好きなんですよ。好きなんですね。で今回一つ分かったことというのがあって、で、まあ、何回かそうやって飛行機に乗って海外に行くということをこうしていると、まあ、定点観測じゃないんですけれども、結局飛行機に乗るときって手続きが一通りあって、荷物を預けたりだとか、ね、チケットを出してもらったりだとか、ちょっと、待つ時間があったりとかっていうことがあるわけなんですが、慣れてないときってね非常に緊張感を伴うんですね、まあ、初めてのときとかで、自分で飛行機を取って自分で宿泊先を取ってで個人でやることが私は非常に多いんですけれども、そのスタイルで旅行をした初めての時ってね、もうねものすごい緊張してるしてたと思います。で緊張すると私の場合どうなるかっていうとね、なんていうんですかね、攻撃的になると言いますか、わからないことに対して怒るっていう、そういう行動にどうやら出たみたいなんですね。で数年前に、そうやって緊張しながら、飛行機の手続きをして飛行機に乗って、その時はマレーシアでしたけれども、行った旅行がありまして、旅行自体は非常に素晴らしいというかいい体験がたくさんできたんですが、その目的地に着くまでの間にね、もうこれだけでもう一本本書けるん違うかっていうぐらいね、トラブルがものすごく続いた回がありました。でまず、乗り継ぎをした飛行機で2回目に荷物が出てきた時にスーツケースを預けていたんですけれども、その縁の金具のところが、こう歪んでしまっていて、半分開いた状態で閉まらなくなった状態で私の荷物が返ってきたんですね。でわあ荷物壊れてるわというふうに思いまして、で荷物壊れてるんですけどって、もうすでにそれ外国に入ってますからね、マイバゲージブロークンみたいなことを言うんですけど、荷物壊れてますっていうふうに、その航空会社の窓口に行ったらばですね、これ紙書いてみたいな感じで紙を出されたんですよ。え最初に謝らへんねんやみたいな感じになってそう謝ってもらえなかったことにまたちょっとイライラしてるんですよね。で、荷物が壊れてるからどうしたらいいかっていうような話をしてたんですけれども、空港で売ってるよとか言われるんですよ。で少し前に、その旅の少し前に別の友達から似たようなことがあった時に航空会社が貸してくれたよっていう話を聞いたことがあって、私の友達は貸してもらったことがあるんだけどそういうのないのって言われいう話をね交渉しようと思ったら、ちょっとあるけどなんか今はちょっとどうのみたいなことでなんかね買わされるんですよ。で結局いや私はもうこのまま壊れたスーツケースと一緒に街に出ていくことはできないので、もう何でもいいから貸すか買うかちょうだいみたいなことをすごく言ってたんですよ。でそうこうしてる間にその部屋がものすごく冷房がきつくて、一緒に連れて行った娘がね結局ね熱を出してしまったっていうね、もうひどい状態になったことがありましてね、でわーなんか慣れへんところっていろいろ大変やなみたいな、でも頑張ろうみたいな感じで、その旅は帰ってきたんです。でそれから何回か、旅をした後ですよ、もうその緊張感っていうのが解けてきている、今回の旅っていうのは結論から言うとね本当にいい人にしか出会わないんですよ。でどういうことかっていうと、最初、関空で、列に並んでたんですね。何々航空何々エアラインっていうところに、あここだと思って並んでたんです。で結構長い間並んでたんですが、私の後ろに、新しく来た人がこれ台北行きですかって聞かれたら違いますっていう風に係の方が答えてて、私別の行き先セブ島行きの飛行機の列にどうやら並んでたみたいでね、で私に教えてくれたわけじゃないんですけど、たまたま後ろに来た人がこれ台北行きですかって、私は台北に行きたかったので台北行きですかっていうのが小耳にその言葉を小耳に挟んだことによって列に並ぶことができてね、あよかったとかって思ってスッとスムーズに手続きを済ませることができたんですね。でお兄さん後ろにたまたま来てくれて、たまたま聞いてくれてよかったねなんていうことを、思いながら、台北に着きました。で台北に着くととても暑かったのですごく喉が渇いてたんですね。でタピオカの入ったミルクティーをちょっと大きいやつを売ってたので、もう喉渇いたからこれ飲もうと思って買ってね、おいしいおいしいって飲んでたんです。で飲んだまま飲みかけの飲み物を持ったまま地下鉄に乗ったんですね。で地下鉄に乗ってもまだ結構量があったので 地下鉄の中涼しいねなんて思いながら、またタピオカ入りのミルクティーを飲んでたんですね。そしたら隣に座っていた今度はお姉さんが、どう考えても日本の方だと思うんですけども、台北の地下鉄でね飲み物飲むと罰金取られますよって教えてくれたんですよ。知らなくて5000円ぐらいらしいですよとかって言って、2つ3つ次の駅でねスッて降りていかはったんですね。で何も知らない観光客がね、あのやったらあかんことを、罰金の対象になるようなことをやってるんだわということで、私もしあの日本の地下鉄でそういうようなことがあった時にあんな感じで教えてあげられる自信ってないなって思うぐらいすごく自然に、あの飲み物持ってるのはいいけど降りるまで飲まない方がいいですよって見ず知らずの人が教えてくれたんですね。というようにあの飛行機に乗ってどこか目的地に着くっていうその期間だけを取り出してみても、起こってることが本当に違うなって、何が違ったのかなって後から考えたんですよ。帰ってきてから後から考えたんですけども、おそらく、3年ぐらい経ってるんです。その緊張しながらもう何かあったら文句言ってやるみたいな感じの心持ちで、あのガルルルルっていう気持ちでね、あの外国に行っていた私から3年ぐらい経って、まあ、少し慣れてきている、様子が分かってきているというのももちろん大いにあるんですけれども、大体人は助けてくれるっていうことがだんだん分かってきてたんですね。で今回そのなんか間違いがあったら怒ってやろうみたいな気持ちっていうのは本当になくって、あ教えてくれてありがとうっていう気持ちがどうやら本格的に私の中に根付き始めたんだなということが分かりました。これね、昔からあの日本のことわざで笑う角には福来たるってあるじゃないですか。で私ね、服こうへんなって思ってたんです。服来いよ、もうぼちぼち私んとこに服着なよって思ってたんですけど、もしかしたら笑う角には服来たるのことを、服が来たら笑うって勘違いしてたんじゃないかなって、これは帰国してから思いました。先に服が来るから笑える、服が来たら笑えるのになってきっと思ってたんですよね。なんですけども順番がきっと逆でね、笑うのが先なんだなと思います。でそうは言っても笑えませんという時期があるということもよくよくわかるので、そうなると、笑える状態になるまでゆっくり休むって、これは本当に大事だなというふうに思いました。笑う角には福来たるってね、よく耳にするフレーズですし、何かねこうちょっと、ラッキーアイテムというかラッキーグッズみたいなものにイラストが書いてあったりね、あの正門来福とか言ってあの漢字で書いてあったりするようなものも見かけたりしますけれども、やっぱりね昔から使われているこうフレーズといいますか、言い習わされている言葉っていうのには本当に力があるなというふうに思いまして、笑う角に福が来たるらしいです。ですからこうニコニコしていたり楽しそうにしていたり、ありがとうっていう気持ちで、いると、あるいはそういった言葉を、使うっていうことを、少し意識すると、少しずつです、あの小さいことだと思います。列並び間違えてたのがなお、あの修正できたとかね、あの飲み物飲んじゃダメっていうのを教えてもらったって、一個一個はちっちゃいことだと思うんですけれども、あよかった、ありがとうって思うことが少しずつ増えていくっていうね、そういうものが、連鎖しているんじゃないかななんていうふうに思いました。いい人ばかりに会った、今回の旅、笑う角には福来たるということを改めて、学んだ旅でございました。松本エリアの言葉ファン、また、番組の方でもご紹介していきたいと思います。